理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第344回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
タイトルをがついてるんで、本編で何を話すかはなんとなくお分かりかもしれませんが、
まだ私には本編がタイトルがついてないので分かりませんが、
そう、今日は、惑星の動きとホロスコープの話をちょっとしようと思っています。
ほらワクワクしてきたぞ。
そうそう、それそれ
前も言った気がするな。これ
そうですか、年末ね、第340回かな、12月二十何日かに配信した、内容で2020年の天文現象の話をしたんですけど、はい、うん、金星が、こう、年の前半は、宵の明星で見えて、
はい、
後半になると、明けの明星になるよ、みたいな話があるんですけど、
うんうん、
それって、こう、当たり前だけど、でたらめじゃなくて、法則には従ってるんだけど、うん、その辺が、なかなかね、こう、よくわからないっていうのを、ちょっと明確になるといいな、なんて思っています。
ん？
説明でね。
あ、今回の説明？
そうそうそう。
お、
はい。
はい。
で、ちょっとオープニングはね。
はい。
音声メディアの話を少しだけしたいなと思っていて。
音声メディア？
ポッドキャストとか、ラジオとか、うんうん、音を聞くお楽しみっていろいろあるじゃないですか。
はい。
で、今、ポッドキャストとか、リスナーの方によっては、audiobook.jp みたいな、
はい。
なんていうの？朗読書籍、オーディオブックっていうのを聞いている方もいらっしゃって、
うん、まあ、普通に、audiobook.jp でポッドキャストを聞いてるではなく、本当に本を聞いてる
そうとか
も含めてですね、
うん、あとラジオとかで、ラジオってもう古くて100年前ぐらいから放送してるじゃないですか、
うん、もうそんなになりますか。吉安さんよく覚えてますね。まあ、どうでした？一番初めの放送は。
一番初めの放送は覚えてないな。
覚えてないのか。でも、なんか懐かしい。聞けば思い出すんじゃないですか？
俺もちっちゃかったからな。
そうっすか。まだ卵だったかな。
で、
はい。
海外に行くと、
うん、
ポッドキャスト結構流行っていて、アメリカでもヨーロッパでも、ポッドキャスト向けに広告を斡旋してくれるっていう業者があって、
じゃあ普通に、広告が入るんですか？まあ、変な話。広告でやっていけるぐらいな。
そうそうそう。
知名度知名度というかそういうのがあるってことですか？
そうだ。広告が入る。を入れて、お金が入るっていうモデルがもう動き始めたりして。
う
ん、なので、たくさんの人がこう、ポッドキャストを聞くっていう流れがあって、やっぱりこう、昔から、例えば運転をしてるときって手が空いてないし、目も、こう、ちゃんと外見てなきゃいけないけど、耳はある程度ね、100% じゃないけど、半分ぐらいはなんか聞いてても大丈夫だから、ラジオ聞いたり、音楽を聞いたり、
はい。
で、アメリカでは結構、20年ぐらい前かな、は、やっぱオーディオブックって言って、本屋さんにカセットとかね、CD が売ってんのよ、朗読の。
へぇ、あ、まあ、日本にもあったといえば、だですよね、
うんうん、
で、あんまりそのメジャーでは決してなかったけど、私ちっちゃい頃絵本朗読のカセットテープが あれこの話したっけね、絵本朗読のカセットテープがうちにあって、うん、なんかずっと聞いてたんですよね。
お家で、
家でだからちっちゃい頃寝るときに、
うんうん、
でそうするとBGM があるんですよ、
うん、
でテーマソングがあるんですよ。
はいはい。
そのテーマソングが微妙にな、全部は覚えてるわけじゃないんですよね、ちっちゃい頃だったから、
うんうん、
でも微妙に覚えてて、でも微妙に覚えてなくて、思う、知りたいと思ってる。
ちょっとわかる。私はそれはないけど、幼稚園の時に、みんなが帰る前にかかる音楽っていうのがあって、園庭に並んで、 はい、皆さんさようならっていう時にかかる音楽があって、
BGM があるんですか？
BGM っていうよりは、
歌？
歌歌。
あ、で、みんなで歌ってバイバイなのね。
それはね、みんなは歌わないのよ。
え？へえ。
なんかね、こう、信号をちゃんと見て気をつけて帰りましょうっていう歌なんですけど。それはね、ちょっと知りたい感じはあるかな。
うん、結構、知らないというか知ってるけど全部知らないやつってあるんですよね。で、今最近、鼻歌とか、それで音楽検索してくれるってあるじゃないですか。で、まあ、メジャーって言い方は変だけど、世にきちんと正しく出たものはある程度見つかると思うんですけど、微妙にローカルな歌があったりするじゃないですか。例えばそういうやつだと、幼稚園、ある特定の幼稚園でしか流れてなかったとか。
そうだから、そういうデータベースに入ってないんだよね。
そうなんですよね。だから分からなかったりして、そう、私も死の歌だと思ってた歌が知りたいのもある。
そうそう。で、最近、かおりさんは、ポッドキャストとか聞いてます？聞かなくなっちゃった？
ねえ、ちょっといろいろ忙しくて、うん、ほとんど、全く聞けてません。
なんかね、通勤パターンが変わったりとかで、生活のリズムが変わると、この時間に聞いてたのが聞かなくなるとかあるんですけど、やっぱり、こう、音声メディア、もちろん、こう、音楽もずっとまあメジャーなままで、ストリーミングサービスとかたくさんありますけど、はい、音声メディアってもうちょっと日本で流行ってもいいかななんて思ってます。
うん、
もちろん朗読、オーディオブック的なものもあるんですけど、うん、面白い、自分が興味がある、ニッチなものが、好きな時間に、好きな時間だけ聞ける。
うん、
ラジオってやっぱりこう、タイムシフト最近ね、ネットでできますけど、
うん、
やっぱり基本は生放送というか、放送枠に入ってるのが基本で、はい、つまみ聞きもできるけどっていうのがあるけど、喋りっていうのを自分の好きな時間に好きなだけ聞けるっていうのは結構、重要じゃないかななんて思ってるし、もっと流行ればいいのにとも思ってます。最近私、はい、去年の後半ぐらいかな、うん、に、ポッドキャストいくつか聞くの増やしたりもしてるんですけど。
おー、すごいですね。やっぱ通勤時間に聞いてます？
通勤の時かな。
うーん、
有料配信始めたじゃないですか。
はい。
で、別に、有料配信を始めて、なんか変えようと思ったわけじゃないんですけど、
うん。
なんとなくこう、いろんなポッドキャスト聞いてみた方がいいんじゃないかって、その時思って、
うん。
トーク系、要は、おしゃべり系のやつを、何個か、増やしましたね。
私、そうね、なんか、環境が変わったのと、あと、そうそうそう、iPhone が壊れて、うん、今までのデータが消えたっていうのも大きい？
ああ。
結構、まあ、いろいろ聞いてるポッドキャストがあって、で、私はどちらかというと、1番から聞いていくタイプなんですよ。過去の、
はいはいはい、
長いやつも、
はい。
で、新しいやつはだから聞いてないっていうのが結構いくつかあるんですよね。
うんうん、
で、それの、どこまで聞いたかがわからなくなってしまって、全部投げちゃったっていう。ガーって感じ。
そうですか。あ、そう。で、オープニングもそろそろ時間的に切り上げたい感じもあるんですけど、ジャパンポッドキャストアワードっていう、
はあ、
要は日本でポッドキャストを流行らせてくれそうな、こう、活動がちょっとだけあって。
うん。
ね、
それは、どこ主催なんですか？
日本放送とか、あとは、うん、オートバンクさん、オーディオブック .jp の会社も協賛してたりするんですけど、
うん、
あとは Spotify みたいなところも、こう、一緒にやってたりする、ところで、ポッドキャスト、あなたのお気に入りのポッドキャストを教えてくださいって言って、ノミネートをして、リスナーさんからの投稿というか、登録で。
はい。はい、はい。
で、その中で、選考委員の人が、ふるいにかけた後、なんかね、20本ぐらいの、イケてるポッドキャストっていうのを選び出して、その中から、最優秀ポッドキャストアワードを決めるっていうようなことをやるらしいんですよ。
なんか過去に、存在のやつも、ポッドキャストアワードっていうものに呼ばれただか参加したことあったと思うんですけど、それとは違うんですか？
それとは違います。その時のポッドキャストアワードは、まあ、施設版というか、うん、勝手にやった。
うんうん。
もう、ポッドキャスター何人か集めて、ポッドキャストアワードだって言ってやっちゃったやつで、
うん。
あんまりこう、公式感はない。
ポッドキャストアワードっていうもの自体は、 ポッドキャストが流行ってるアメリカとかには普通にあるって言い方は変ですけど、
あるんですかね。アワードはあるんじゃないですかね。ポッドキャストアワードって、あの、してるよりは、ホニャララポッドキャストアワードってしてると思うんですけどね。
ホニャララ？
あ、要は。
みんなことか？
日本レコード大賞って言うとすごく大きいけど、
うん。
どっかのお店のレコードランキングっていうのはあったりするじゃないですか。
ほう。
まあ、そういう感じで、施設というか、私版のランキングみたいのは あるんじゃないかと思いますよ。で、もっとちっちゃい話すると、ツイッターでもね、こんなポッドキャスト聞いてますっていうのを上げてるっていうのを、誰かが呼びかけてやってたりもするし。まあまあ、とはいえ、今、
うん、
その、ちょっとだけ公式っぽいって言ったら変ですけど、大々的にやってるイベントがあって、ジャパンポッドキャストアワーズ、っていう S がつくのが多分正式だと思うんですけど、
お
で、検索していただいても見つかると思うし、これの配信にも貼っとこうかな。あの、
はい、
ポッドキャストで聞いていらっしゃる方には詳細のところの情報にリンク貼っときますけど、そこから次戦多戦で、応募というかあのおすすめのやつが登録できるので、1月いっぱいらしいので、
はい、
もし気に入ったものがあったら登録してみたらいかがでしょうか。
そうですね。なんか、はい、まあ、そんなよ登録しろなんて、そんなおこがましいことはともかくとして、ポッドキャストというメディアが、まあ、発展するっていうのかな、
まあ、ちょっと意味でも。そうそう、いろんな人に流行るといいかなと思っていて。
うん、そういう意味でも、ちょっと、この企画自体が大きくなってくれるといいですよね。
そんな気がします。
はい。
はい。ということで、1月いっぱいに、こう、応募というか、投稿しなきゃいけないんで、
はい、
お知らせをしてみました。
はい。
ということで、惑星とホロスコープの話を本編ではしようと思います。
はい、よろしくお願いします。
オープニングでもお話ししたんですけど、
はい。
一年の中で、惑星がどうやって動くかみたいな話を、
うん。
2019年12月27日の第340回ってしています。
はい。
で、ざっくり言うと、
うん。
金星が、
うん。
宵の明星、夕方ね。
はい。
見えるのは、1月から5月で、
はい。
で、明けの明星、で、見えるのが7月から、11月ぐらいまで。
はい。
っていう感じで、うん、水星は、宵の明星に近いというか、夕方にある程度見やすいっていうのは、2月の頭と、6月と、9月と、とかってなっていて、一方で、明け方に見やすいのは3月と、7月と、11月と、みたいになってたりするのね。
はい。
で、地球よりも外の、惑星たち、
火星とか、
そうそうそう、
はい、
火星、木星、土星みたいなやつは、そんなに頻繁じゃなくて、じりじり動くっていう感じになっています。
はい。
で、皆さん多分、なんとなくお分かりと思いますけど、1年かけて地球が太陽の周りを回るわけじゃないですか。
うん。
そうすると、夜中0時に見える、星空
は、
はい、太陽と反対側だよね。
そうですね、はい。
それはいいよね。
はい。
ってことはどういうことかっていうと、1年かけて、夜の、天体は一周ぐるぐるぐるってするわけだ。
うん。
それはいいよね。
はい。
っていう風に、いくつかの、うん、こう、仕組みが、重なり合って、いつ、金星が夕方見るかとかっていうのは決まっていますと。で、昔の人も、もう4000年ぐらい前からそんなことを考えていて、
うん、
星空の中のどこに、ふらふらする天体があるかっていうのを見つけて、それを惑星と名付けましたと。惑う星ね。
はい。
惑星。
うん。
で、
名前由来というか。あれ？待ってね。日本語では、まあ惑星ですけど、はい、英語っていうのはどこが最初？
どこですかね ?4000 年、4000年ぐらい前からあるんで。
エジプト？
ギリシャだろうと、エジプトだろうとあるん
ですか？ふわふわしてるっていう意味なんですか？
あ、どうなんだろう。
ねえ。 あ、というか、日本に入ってきたのは中国からか。
多分中国からじゃないかと思うんですけど、
ね。じゃあ中国はそのまんま字、同じ字を使ってるんですかね。
未確認です。
おう。まあでも少なくとも日本でも、そのふわふわ、違う、ふらふらしてる星であるという認識はあったと。
うん、そうそうそうそう。うん、
だから、まあ、ワクという、ワクワクする字を当てたわけですね。
そうですね。ワクワクするのワクではなくて、ふらふらするっていう方のワクですけどね。
そうですよ。ふらふら、ワクワクするじゃないですか。
っていう風になっていて、
はい。
星空の中のどこに、その、ふらふらふる、する星があるかっていうのが、
うん、
予想できそうで予想できないっていうのが、だんだん予想できるようになって、何百年もこうね、統計を取ってると。
うん、
っていうので、この、星の動きは、地上の現象と繋がってるに違いないと。だとすると、占いができるかもしれない。で、誰々さんが生まれた時の星の位置が分かれば、
うんうん、
その人の運勢が占えるかもしれないって言って、ホロスコープっていうのがこう流行ってきたわけですよ。占星術っていうの？
よく、ホロスコープって言うと、あの、波々っていうのは、波長みたいな波々したやつで、今は調子がいい時期でとか、今は運気が悪い時期でみたいな言う時に出てきますけど、それとは違うんですね。
ん？波々は？
いわゆるなんか、波長があるじゃないですか。上下に行ったりする波の波長って書くじゃないですか。
あれ
もホロスコープっていう気がするんだけど。
あれはバイオリズムじゃないですか？
あ、そうだ。似たようなカタカナ語だから、ねえ、ちょっと混乱しちゃった。えへ。
そう。で、つまり、まずはちょっとホロスコープ的に空を見るとどうなるかっていう話をして、その後、太陽系を外から見たらどんな感じになるかっていう話をして、もう一回、こう、天文現象に行こうと思うのね。
はい。
で、ホロスコープっていうのはこう、うん、天体が、ぐるぐるぐるってある中を惑星とか月とか太陽がどこにあるかっていうのを表してるから、はい、一周が、太陽系でいうところの行動ね、
はい、
太陽がぐるぐるそこを動いているっていうところに大体合っていて、うん、で 3,4 千年前には、等間隔12分の1ずつ等間隔に星座を割り当てるっていうのをやっていましたと。今ちょっとずれてるんですけど、ちょっとそれは置いておいて、
うん、
今でもその、夜空に輝く天体の中を太陽や月や他の惑星が動いてるっていうイメージで捉えていただけるとほぼ合ってると思います。
はい。
そう。でどうやって動くかっていうので簡単な方からいくと、まず太陽は簡単なんですよね。
うんうん、
太陽は、地球が1年かけて太陽の周りを一周するってことは、地球から見た太陽は天空の中、星空の中を、一周するわけです。1年でちょうど。そこは分かりやすいよね。
そうすると、例えば、まあ、一周って言うとなかなか難しいけど、例えば、お牛座のところに太陽がいると、ある時に、うん、それは、まあ、日が経つにつれて、だんだんずれていくと。
そうです。
で、それが、1年経つと、また同じところに戻るっていうことですね。うん、それでしかもそこが通るのが行動っていう風に、まあ、太陽の通り道を行動って名付けたわけですね。
そう。で、行動12球っていうところが等分に分かれていて、太陽が大牛座の中にある時に、うん、ホロスコープ上でね、
うん、
ある時に生まれた人は私は大牛座っていう、その、うん、西洋占星術の、
うん、
入門の入門がそこにあるわけ。
はい。
で、分かりやすい。
はい。
で、月はどうなってるかっていうと、
うん、
皆さん月がどうやって動いてるかって意識したことあるでしょうか。まあ、基本的な動きを言うと、
うん、
ある時満月で、うん、1ヶ月ぐらいするともう一回満月なんだよね。
はい。それでも満ち欠けですよね、動きではなくって。
でも、太陽からすると太陽の方に行ったり横に行ったり太陽と反対側に行ったりするっていうのは満ち欠けだよね。
あ、はい。
ってことはその、天体の中、つまり行動12球も、1ヶ月ぐらいでざっくり一周回るわけ。
うん。 大体そうですね、1ヶ月で1週ぐらいですね、その、月は。
そう、大体なんですけど、
はい。
正確なことを言うと、その分、地球が太陽の周りを、はい、12分の1回転だけ動いてるから、
うん、
1ヶ月経つと月は、1周とちょっとするんだよね。
はい。まあまあまあ、硬いことは置いといて、まあ大体1月に1周するよ。
そう。なので、太陽は12ヶ月で、1回。月は12ヶ月で13回ぐるぐる回るっていうイメージ。
はい。
で、それは、星座の中を、ずっと動いていますと。
はい。
で、めんどくさいのは、内惑星ってやつと外惑星っていうのがめんどくさいです。まず、どっちからいい？水金とかって言ってると、あれなんで、典型的な3つのパターンを考えます。1つが、地球の内側に、回ってる惑星。
内惑星ですね。
で、2つ目が、地球のちょっと外側を回ってる惑星。
ちょっと外惑星を二つに分けるわけですか？
そう。で、三つ目が結構遠くの方の惑星っていう三つに分けます。
うん。
んで、どっちから行くのが一番分かりやすいんだろう。まあ、一番分かりやすいのは実は遠い惑星は分かりやすいんですよ。
おう。その心は。まず、
例えば土星。
うん。
土星って、太陽の周りを一周するのに、29.4 年、要は30年ぐらいかかるのね。
うん、
いい？
はい。
そうすると、地球が一周ぐるぐるって回るじゃないですか。
はい。
その時にも、土星は太陽の周りを、30分の1周しかしないわけ。
うん。
いい？
はい。
で、太陽から土星を見た時、まず太陽を、に自分を置くと、土星は、天球の中、星座の中を、30分の1周するわけ。1年経つと。
うん。
で、それに対して地球は、太陽の周りを、さっきの遠い惑星よりも、ずっと太陽に近いところをぐるぐるって1周するわけだね。
うん。
どうなってるかっていうと、土星とかの遠い惑星、外惑星で遠い惑星は、なんていうのかな。すごくこう、マイペースで、天空の中をじりじり動くっていう風に見えて、
おう、
それが地球が、ぐるんぐる回ってるんで、加速したり減速したりしながら、同じ方向にじりじり動くっていう風になってます。
はい。
で、一周するのにだいたい30年かかる。
うん。
っていうのが遠い外惑星ね。
はい。
で、今度、だんだん外惑星でも地球に近くなると、
うん。
現象が2個あって、1つが、一周する、スピードが地球に近くなる。例えば火星とかは、一周するのに 1.8 年ぐらいかかるのね。
はい。
そうするとどうなるかっていうと、火星を、1.8 年かかるんだけど、火星と地球が、こう、一緒に回っていて追いかけっこするわけだから、地球に対して火星っていうのは、トラックの内側から追い抜く感じで通り過ぎて、地球の方が1年で一周でしょ？火星は、1.8 年に一周しかしないから、
はい、
火星の中を、ぐるんぐるんって、追い抜きながら回っているわけね。
はい、はい、はい、はい。
そうすると、さっきの土星と同じように、例えば、太陽に対して地球と火星が反対側にあったとしましょう。つまり、
はい、
地球、太陽、火星ってなってるときには、遠い惑星だから、じわじわと、天球の中を、どっちって言えばいいんだ、西から東に動くようにじりじり動くのね。
はい。
なんだけど、近くで追い抜くときには、背景と、その火星みたいな外惑星と地球の関係を見ると、火星は、後ろに行っているように見えちゃう。要は、さっきのと逆向きに、火星は、前向きに動いてにもかかわらず、地球が追い抜くんで、
うん、
逆行しているように見えたりするんですよ。
うん、
っていうのがあって、火星っていうのは、だんだん西から東に動いていくっていうのが基本なんだけど、
うん、
地球が火星を追い抜くときに逆行してっていうのを、 になります。
天体の中で、あ、違う、天。
そうそう、天体の中でね。で
いいで天体というか、空を見た中で、火星の、地球から見た火星の動きが、戻るわけですね。
戻る。
はい。
そうで、1年で天球自体も一周するから、
はい。
火星の位置もずれていくんだけど、ホロスコープ的に見ると、うん、天球を基本に考えると、火星は、ホロスコープの中、つまり、行動12球の中を、だんだんだんだん、こう、西から東に移動していって、地球が追い抜くときに、逆行してまた戻るっていうのを、やって、地球と火星は、確かね、780日ぐらいで、追い越し、もう一回追い越しっていうのをやります。
お
ー。で、これが、木星とか土星とか、例えば天王星とかになると、
はい、
390日とか370日とかになるんです。うん、なんでかっていうと、すごく外の惑星は、うん、大して動いてないから、
うん、
地球が一周するときに一回追い抜くっていう風に必ずなっちゃうね。
うん、
火星って近いんで、
はい、
火星が、を地球が追い抜くのは780日かかるの。
はい、
でも、木星は、だいたい400日、土星は380日、天王星は370日って言って、火星が一番、追い抜くのに時間がかかるけど、追い抜くときにはギュンって戻るっていう動きをします。ここまではいい？
はい。惑星って、うん、まあ、天体の中をふらふらしているからついたっていうんじゃないですか。
うん、
じゃ一番ふらふらしてるのは火星なんですね。
火星が一番ふらふらしてるのかな？実際には天球の中を、たくさん動くのは水星とか金星なんだけど。
はい。
今度、内惑星を考えてみましょう。
はい。
地球から内惑星を見ると、内惑星って地球から見ると、なんだろうな。太陽の反対側には絶対行かないよね。地球から太陽を見て、内惑星っていうのは地球から太陽の反対側には絶対行かないんですよ。
うん、
まず、天球のことは置いておいて、
うん、
太陽と、内惑星と地球だけ考えて、
はい。
それをぐるぐる回すと。で、中の惑星の方が、一周するのが早い。
はい。
で、地球を止めると、内惑星だけじりじり回ってるっていう風に、モデルができるわけね。
うん、うん、うん。そうす
ると地球から見て、太陽と、例えば金星が並んでる時には、太陽と同じ場所に見えるよね。
うん。
で、金星の方が回るのが早いから、金星の方が、トラックの内側を先にぐるぐるぐるって追い越していく。
はい。
けど、地球の方が遠いから、太陽から見て、地球の方が遠いから、その金星はいくら回っても、太陽からある程度離れたら、また太陽の方に近づいていっちゃうね。っていう風に見える。火星は、地球から見た時に、太陽の方、地球が向いてると、後ろ側を通ってことがあるでしょ？
はい。
でも、水星とか金星は地球から太陽を見たときに、金星とか水星が、夜側の方を通ることはないわけ。地球の。
あ、はい、はい、はい。うん。
必ず昼間側を行ったり来たりしてるわけ。
うん、うん、はい。結局夜イコール、外惑星じゃなきゃ行かないわけですね。ああ、はい。
そう。っていうことはどういうことかっていうと、地球から見たときに水星とか金星は太陽に引きずられるように太陽を追い越したり、太陽に追い越されたりっていう風に動くわけ。
ほほほほほ。
で、さっきも言った太陽は1年間に一周して、
うん、
で、じゃあ金星はその中で地球との追いかけっこでどのくらいの頻度で、地球と追いかけっこするかっていうと、地球とすれ違うのが584日。
ほう。
平均してね。
はい。
で、地球と金星は、行ったり来たりするんで、ってことは、584日を大まかな周期にして、太陽と金星が追っかけっこしてるのが地球からは見えるわけ。そうすると、2020年の前半は、宵の明星。
うん、
つまり太陽から、遅れて沈む。
はい。
だから日の空に太陽が沈んだ時に明るく光って見えて。
うんうんうん、
で、さっき言った、584日の半分は太陽の反対側にいるわけだ。ざっくり。
う
540、584日の半分って言うと、だいたいどのくらいだ？290日とかかな。だから、そのくらいごとに太陽の、東側に行ったり西側に行ったりっていうのを繰り返しますと。
はい。
っていうのを見ると、今年2020年は前半1月から5月ぐらいまでは宵の明星で、うん、6月ぐらいは太陽と重なっちゃって、7月ぐらいからは、明けの明星で見えて、その周期は1年よりも長めっていう感じになんとなく思い浮かぶんじゃないかと思うね。
たまたまって言い方いいんで、今年は結構半々ぐらいにたまたまなってるわけですね。
そう。来年はその周期の、うん、明けの明星が少し食い込んだ後っていう風な、金星の見え方をしますと。
はい。
で、もっともっと太陽に近い水星は、ちょこまかちょこまか動いてるから、
うん、
地球を追い越すタイミング、
はい。
まあ、これをね、会合って言うんですけど、
お
横並びになるのね。
会議があるんですね。
会議に会う、会合。で、水星は115日じゃない、116日か。
はい。
で、地球を一回ずつ追い越すことになってるんで、
うん。
ってことは、116日ってことは、58日ごとに太陽のこっちに行ったり、あっちに行ったり、
うん。
ってするわけ。そこまではいい？
はい。
となると、2020年だと、58日ってことは2ヶ月ぐらいに1回ずつ、
うん、
太陽の東側に行き、西側に行き、東側に行き、西側に行きっていう風になってます。
なんか結構、西方最大理学、東方最大理学って、ま、ちょこちょこって言い方は変ですけど、聞きますよね。
そう、彗星はね。
そんなにだから珍しいものではないわけですよね。
そうそう。
はい。それは大体2ヶ月に一遍あっち行ったりこっち行ったりするから、ってことか。2ヶ月に一遍は起きるわけですね。
そう。で、これが、地球のね、地軸が、まっすぐ立ってて、季節がないようなものだと、すごい単純で、なんですけど、地球の地軸が傾いていて、なおかつ日本は四季があるような場所にあるんで、太陽が、だんだん早く昇る時期、
はい。
今から夏までって太陽の昇るのがだんだん早くなるね、時間的に。
うん。
だから、で、水星と金星は太陽にくっついて回ってるから、水星とか金星が見えてくる時間っていうのは、時計に直すとなかなか面倒なんです、動きが。なんでかっていうと、朝が来るのが時間が早くなる。いや、見えてくる時間が、うん、タイミングが変わるわけだから。
はい。
っていうのもあって、ちょっと面倒くさくなるんですけど、大まかな話は今言ったような、太陽の前後を金星は1年よりも長い周期で一周するというか向こうに行ってこっちに行く。だから半分でも290日ぐらいかな。
はい。
で、水星は半分だと2ヶ月ぐらい。
うん。
違う。半分だと1ヶ月ぐらい。2ヶ月で一周する。ん？違う。
水星は2ヶ月で半分。
ごめんなさい。2ヶ月で一周半分。4ヶ月で、一周する。
一周。はい。
みたいな感じで、動いていますよ、と。
はい。
で、もう一回ホロスコープに戻ると、うん、外惑星は、ホロスコープの星座を固定すると、じわじわと、木星とか土星のようなものは、じわじわと動きますと。
はい。
で、火星は、もう少し早く動くんだけど、たまに逆転してっていうのが、うん、780日ぐらいに1回ずつ起こると。
はい。
その時には実は火星を追い越してる時で、戻ってる時には火星が大きく見えるのね。
はい。おお。
内側を追い越してる時だから。
うん。超近いところにあるわけですね。そう。追い越してるから。
で、ホロスコープ的に、水星と金星の内惑星は、太陽がいるところを追っかけたり追い越されたり、追い越したり追い越されたりっていうのが、起きますよっていうのがホロスコープの中で動くって思ってください。
はい。
さて?今回ね、ちょっとホロスコープを調べたら面白いことが分かって。
は
あ。ホロスコープって3000年とか4000年前からあるって言ったじゃないですか。
うん。
で、今ホロスコープ見ると、天王星、海王星、冥王星が入ってるのね。
はあ。あ、まあ見つかったから、それも取り入れてるわけですね。
そう。それって18世紀とかじゃないですか。
ほう。
だから、今のホロスコープは、天皇世界法星、冥王星が入ったホロスコープで、
うん。
そんで、さっきも言ったように、天皇星とか海王星とか冥王星ってさ、
うん。
すごく遠いでしょ？
はい。
なので、何が起こるかっていうと、星空の中を一周するのがとても遅いの。
うん。ほとんど動かないって言い方は変だけど、ほとんど動かないんじゃないですか？
じりじりしか動かなくて、天皇星だったら、うん、80年かかって一周するわけね。
ほうん。
84年か。で、海王星だったら、164年かかって一周する。
ほう。
冥王星に至っては247年かかるわけ。
ほう。
だから、あれ？冥王星は発見されたからやっと一周したんだっけ？みたいな感じなわけ。
ほうほうほうほう。
ってことは、ホロスコープ的には、
うん。
どこどこに何々があるっていう話をするときに、この三つのやつは、なかなか動かんわけですよ。
う
ん、
そうですね。だから、ほとんど、たと、まあ、ホロスコープって、その人の、運勢を占ったりしますけど、ここら辺、全然、変わんないわけですよね。
そう。で、見つかる前と見つかった後で、見つけたから運勢が変わるわけじゃないじゃない。
まあ、そうですね。
そう。なので、結構ね、社会的変化みたいなものに割り当てられてるらしいよ。
なるほど。
ちょっとなるほどでしょ。
うん、そうですね。他の、その個人の変化には影響があってはいけないわけですもんね。
まあまあ。
基本全部、
あってはいけないとは言うけど、うん。
ほとんど全員が同じ運勢になっちゃうから。
そうそうそうそう。
うん。
なので、天皇星が星座から星座へ移るときには、社会的な変化が起こるみたいな。うんいう話なのかななんて思っています。
起きたんです。まあでも、必ず毎年何か起きてますからね。
あ、そうそうそう、もちろんもちろん。ということで、はい、今日、皆さんに知っておいていただきたかったのは、
うん。
ホロスコープっていうのは昔からやっていて、やっぱり惑星にみんな興味があって、
うん。
どうやって動くのかなっていうのをずっと、メモしていて、やっぱり天空の星の動きは地上の、はい、出来事と繋がってるんじゃないかっていう気持ちもちょっとわかる。
うん。
で、天文学的に言うと、地球のね、北極側から太陽系を見たときには、太陽を中心にして、惑星たちはみんな反時計回りに回っています。
はい、
ってことは、地球から太陽を見ると、星空の中を、時計回りというか、どっちって言えばいいんだ？東から西、ん？違う、西から東に動くように、あれ？どっちだ？ダメだな。東から西に動くようにじいじい回ってるっていう風に見えるのかな？
はい。
っていうようなことが、起きていて、なんだろう、天球儀、
うん、
で見ると、星空の中を惑星が、行動っていうところを通って、1年かけて動くように見えますよと。
はい。
木星と土星は、例えば、今年で行くと、いて座の中を、動いていて、2020年は木星と土星は近いところにいるんで、なんかお揃いで動くのね。
お
で、それに比べて火星は、1年で半周ぐらい動いて、2月から1、2、3、4、5、6、7、8月ぐらいまでは、西から東へ動く動きなんだけど、9、10、11っていう時に追い越すんで、その時に逆転して、12月ぐらいにまた、順方向に戻ります。
はい。
順行します。
はい。
で、金星と水星は太陽の周りをちょこまか、追い越されながら動いていて、
うん、
これも、
切磋琢磨してる感じですね。
切磋琢磨してるというか、まあ、追いかけっこしてる感じで、はい、水星だと、地球を追い越したりするのが、何月だ？3月と7月と10月？
はい。
とかに追い越して、金星は、もう少しスパンが長いので、今年は逆行があるんですけど、
うん。
5月から7月の間が逆行になります。
はい。
はい。そんな感じでですね、ちょっとホロスコープ感と、その、天球の中を惑星が動く感じがお分かりいただけたかなと思うし、うん、太陽系、を上から見たときにどう回ってるかっていうのと、
うん、
対応して覚えられたかなと思います。
太陽系を対応して覚えるわけですね。
いまいち。
今同じように聞こえたの、私には。
はい。で、 去年の年末にお話ししたのと被りますけれども、金星とかは3月から4月はとっても、太陽から離れて見えるんで、夕方、とても見やすいです。
はい。
で、5月に入ると急激に太陽に近づいて、6月から、7月ぐらいまでは、なかなか太陽に重なって見えなくて、7月ぐらいからは、明けの明星として見えて、9月に一番離れて、とかっていう動きをします。
はい。
そうなんですよね。これ、地球の季節があるんで、一定ではないんですけど、
うん。
そんな感じになっています。で、惑星がね、そういう動きをしてるってことは、近づいて近くに見えるっていう時が、あるんで、そんな話も確か、年末の時にはしてたかもしれないんですけど、一番揃うのいつだっけな。結構ね、集まる時っていうのがあって、木星と土星が近いんで、そこに、金星とかが混じると、多分、金、木、土はお揃いになって、月は 1ヶ月に1遍ずつこう過ぎてるから、月、火、木、土ぐらいが一緒になる時が確か、今年はあるはずですよ。
はい。
はい。という感じで、惑星の動きを気にして見てみてください。
はーい。
はい。そうですね。そんな感じですかね。
自分が生まれた時の、いわゆるその星座じゃないな、惑星の配置、
うん。
で、どっかのサイトとかで調べられるんですかね。
見られるんじゃないですか。ホロスコープ誕生日とかで検索するとありそうな気がしますよ。
おお。
はい。ということで、来週は2月の天文現象の方をもう一回、蒸し返すようにお話ししようと思っています。
はーい。
はい。では、今日はこんな感じにしたいと思います。そんなエリカの時間では皆様からのメールをお待ちしております。メールの宛先は、lika@0438.jp、rika@0438.jp です。また、そんない .com の、我々のそんないプロジェクトのウェブサイトの、そんない理科の時間のページから、フォームを使ってメッセージを送っていただくこともできます。こちらはですね、今日動作確認したんですけど、フォームから送っていただくと、メールアドレスを入れていただければ、送りましたよっていう確認のメールが、送った人に届くことになっているので、そうなんですよ。なんか、フォームから送ると、本当に送れたか心配ですっていうのがあったんで、
うん、
直してもらって、送った人のところにメールが届くようになっているので、ぜひしっかり届くメールアドレスを入れていただけると、わかりやすいんじゃないかと思います。
おーい。
はい。あとですね、そんない理科の時間は、そんないプロジェクトというメンバーでやっている、ポッドキャストグループの、
フレンド、
番組の一つでございます。
はい。
そんないプロジェクトでは、そんない理科の時間の他に、そんなことないっしょっていう番組ね。そんない雑貨店、そんない美術の時間などの番組の配信をしておりますし、先ほど紹介した、そんないプロジェクトのウェブサイトでは、文字のブログ、沖縄のゆうなさんという方が、ほぼ毎週更新してくれている、身の回りで気がついたことや、はい、面白いトピックを連載していただいているので、そちらも見に来てみてください。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。あとですね、音声プログラムは、audiobook.jp というサービスで配信もしております。
はい。
はい。こちらではですね、ちょっとだけおまけのコンテンツをくっつけて配信をしております。月額750円の聞き放題コースの中に入っていますので、聞き放題で、750円出していただくと、聞き放題の、オーディオブック、
うん、
だけでなく、私たちそんないプロジェクトのポッドキャストや、その他のポッドキャストの、無料配信版じゃないや、聞き放題配信版が聞けるようになっておりますので、ぜひ使ってみてください。
よろしくお願いします。
はい。あと、YouTube、Twitter での発信もしておりまして、そちらはそんないプロジェクトで検索していただくと見つかるはずです。
はい。
はい。ということで、今年の冬はそんなに寒くなくて、雪が少ないと言われていますが。
どうでしょう。結構毎年、ここから本番じゃないですか。2月、3月になんか、どか雪が降るときは降るので。
そう。
で、しかも、ドカ雪がだいたい2年ごとに降っているっていうデータがあり、
うん、
まあ友達団なんですけど、
うん、
その2年目に当たる
あ、本当？よくね、センター試験の時に雪で電車が遅れるとかがよくあったので、今年は、雪にならずに、都内も雨らしいんで平気そうなんですけど。
え、いやでも、土曜日、雪は降らないけど、その前の金曜日の夜から土曜日にかけて雪になるかもって話ありましたけど。う
ん、だから暖かいんで、センター試験だけど、雨で済みそうだなって、みぞれか雨で済みそうだなって思っていて、この配信してる時にはもう終わってると思うんですけど、ただ、受験シーズンね、急に電車が遅れたりとか、車がスタックしちゃうとかっていうのがないようにがいいかなと思っております。
はい。
はい。ということで、そんなエリカの時間、第344回、この辺にしたいと思います。お送り出しましたのは、ヨシアスと、
カオリでした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。